瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。土曜日の瀬戸町ラジオは3回にわたって特別企画番組今こそ知りたい新型コロナ Q&A をお送りしています。シリーズ3回目最終回の今日のテーマは今後の見通し、心のケア、市民の皆さんへのメッセージについてです。長期化したコロナ禍で多くの人が心身を消耗し、デマや心ない誹謗中傷なども見受けられる中、市民の皆さんが心も体も健康に保ち、お互いを思いやり、いたわって日々を過ごしていけるような社会にしていかなければなりません。今回アドバイスをしていただきますのは、公立統制病院感染症内科主任部長の武藤義和先生と、看護師の北川よしみさん、水野志保さん、稲垣陽子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ワクチン接種が段階的に始まり、一つの安心材料にはなってきましたが、同時に社会活動も活発化してきますと、再び感染者が増えるのではないか、また新たな変異株が出てくるのではないかと、いろんなコロナに関する心配の種は尽きません。気になるのが今後の見通しです。この先コロナウイルス感染症はどうなっていくのか、私たちの暮らしはどう変わっていくのか、そして行動をどう変えていくべきなのか、悩んでいる人も多いかと思います。コロナと私たちの暮らしどうなっていくのかということで、まず武藤先生にアドバイスをお願いいたします。
はい、そうですね、いわゆる今後の生活がどうなっていくのか、このワクチンの登場でどうなるかという話なんですけれど、基本的にはその最終的なゴールをどこに置くかかなと思うんですよね。いわゆるゼロコロナ、もうコロナはない世界を目指すのか、もうコロナ風邪でもいいから残るの世界を目指すのか、それとももうコロナなんて無視して医療崩壊どれだけしようが普通の生活に戻そうとするのか、こういうことだと思うんですけれど、我々はもうコロナ存在してもただの風邪になるんだったらそれでいいと思っています。ゼロにしなくてもただの風邪で重症な人がほとんど出ない世界、これに戻れればマスクもいらなくなるし、宴会や旅行もできるようになると思っています。そしてそういった世界を目指すためにあたって一番有効なのはおそらくやっぱりワクチンだと思うんですね。ワクチン、この効果劇的にすごい効果があります。諸外国でワクチン打ってても増えている地域ありますけれど、実際にはワクチン打ってない人の間で流行ってるんですね。打ってる方は全くもって重症化しないし、感染すらしない、ほとんど出てないんですよね。そういうことを思うと、日本もその他の国のようにワクチンが広がることによって、おそらくこのコロナがただの風邪になって変わっていくと思うんですよね。そういうふうに考えると、このワクチンがどれだけ広がるかどうかで今後の見通しが大きく変わってくるのかなというふうに思っていますね。
以前先生に伺った時に、このコロナはもうインフルエンザと同じようになっていくんじゃないかということでしたけども、そうするとインフルエンザと毎年ワクチン打っている方もいますけど、そんな存在になっていくということでもあるんですかね。
そうですね、インフルエンザ同様に毎年この世の中に広がり続ける病気になる可能性はあるんですけれど、ただこのワクチン自体が少なくとも1年は効くだろうという話から、下手したら数年効くかもしれない、もしかしたら一生涯効くかもしれない、ただの風邪になるぐらい一生この免疫を残すかもしれないと言われる報告が増えてきているんですね。なので毎年打つ必要がある方を言われると、おそらくその話も覆る可能性があって、もしかしたら本当に最初に打つだけでもう皆さん打った人にとってはただの風邪に一生なり続ける可能性があるというふうに言われています。
そういう意味でも今打っといた方がいいということですね。
そうですね、それほどまでに我々が驚くほどに効果があるというワクチンと思ってます。
はい、ありがとうございました。続いては現場で多くのコロナの患者さんの対応している看護師の皆さんにも伺っていきます。まず北川さん、やっぱり患者さんとしてはもうコロナにかかってしまって病院に入ってしまうと本当にもう心の不安しかないかと思うんですけども、そういう時の対応でこう気をつけていることってどういうことですか。
はい、患者さんはお部屋の中に隔離をされてちょっと不自由な生活をされてるんですけども、その入院生活の中でも今までの入院と変わらないように、生活に不自由がないようにというところで、私たちは生活のお手伝いをさせていただくように心がけています。お風呂に入りたい時間があればその時間にお風呂に入ってもらったり、あと必要なものをすぐに買えない状況にあるので代わりに買い物を代行で行ったりするなど、はい、あと体を動かしたいご希望があれば一緒に体操をしたりなどして気分転換をしながら不安の軽減に努めています。
はい、
ぱその時のこう言葉がけっていうか、こう心がけていることとかもありますか？
特に大きく心がけていることはないかもしれないんですけど、今まで通り普通に接するっていうところは大切にしているかもしれないです。
今まで通り他の患者さんと同じように接するってことですか？
そうですね、私たち防護具をつけているので、目しか患者さんからは見えないので、私たちの些細な言葉遣いだとか行動っていうところでも安心感は与えられるのかなと思っているので、患者さんのところにいる時間っていうのはやっぱり限られてはいるので、こまめに顔を見に行ってあげたりだとか、あと今回このコロナの患者さんへの対応で工夫している点は、ポストカードを配って看護師から患者さんに向けて一緒に頑張りましょうねというメッセージを伝えたりだとか、あと部屋にいると季節感がどうしても味わうことができないので、季節の写真を添えてお手紙を書いたりだとかして、患者さんに安心を伝えている部分があります。
そこまでしてくれるんですね。なんかとても嬉しい気持ちになりました。
ありがとうございます。
続いて水野さん、水野さんも実際患者さんと接しているわけですよね、
はい、
心がけていることってどんなことですか？
やはり患者さんからは私たち防護服を着ているので、ちょっと怖い印象は与えてしまうかなっていうところはあるので、できるだけ丁寧に声がけするとか、あとなるべくこう不安なことはないかとか、そういうのを聞けるようにはしています。
皆さんは日々最前線でこう戦っているわけなんですけども、この医療現場の皆さんの心と体の健康っていうのもね、ちょっと本当に心配になりますけども、自分自身のこう心のケアっていうのは大丈夫ですか？
そうですね、病院の中でも皆さんが気にかけてくださるので、その辺は助けていただいているなと思います。
そのケアということでは、メンタルヘルスを稲垣さんはなさっているというふうに聞きましたけども、これは看護師さんの皆さんのということですか？
はい、はい、当初病院長からの要請もありまして、そういうこうもともと医療従事者っていうのは使命感が高いっていうのか、そういう職種なので、不安はいっぱい持ってるんですけど、やっぱり病院やその患者さんの役に立ちたいとかっていう気持ちが強いもんですから、その間でこうせめぎ合いっていうのか、苦しんでるっていう人が多かったので、話を聞いて少しでもその、気持ちをこう楽にできればいいなっていうところはやってました、
はい、で今こう世の中がね、1年前から比べると大きく変わってきまして、そして社会とかこう家庭の中でもやっぱ心身ともに健康でいるっていうのがなかなかこうね難しいというか、心をこう平静にしていっていきたいなとは思うんですけども、そういうところでこの心と体の健康を保つっていうことで、こう皆さんにもう気をつけてほしいなっていうことって、どんなことがありますでしょうね？
コロナはいつ誰が感染してもおかしくない病気になってます。患者さんの中には実際にご近所や会社や学校などで心ない扱いを受けてしまったっていう方も見えるようです。かかった人が悪いとか責めたり、うつるのを恐れて来ないでくださいっていうふうに参加を拒否したりするのではなくて、気をつけていても誰でもかかってしまう病気であることは理解してもらえたらいいなと思います。患者さんにも感染する前と変わらず元の生活の場に戻っていけるように、皆さん思いやりの心で接していただきたいなと思っています。
ワクチン接種が始まっていますが、全員が接種を終えるまでにはまだ時間がかかりそうです。家庭内感染も増えているので、大切な家族を守るためにも一人一人正しい知識を持って適切な予防策を続けてほしいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、誹謗中傷とかっていうのは個人のやっぱりその不安感とか恐怖心とかっていうのの裏返しでもあるとは思うんですけれども、やはりそういうこう人を攻撃するのではなくて、思いやりの気持ちを持ってほしいっていうのと、やらなければいけないことっていうのはもうはっきりしているので、感染予防についてはもうこうしなければいけないっていうことはもうずっと言われていますので、生活の中でそれを実行し続けていってほしいと思ってます、
うん、はい、 そうですね、これからも今の生活感染予防の生活を続けながら、そしてやっぱり一人でも多くの方がワクチン接種をするということで、また安心した、社会に戻れるのかなということを、この3回シリーズで実感いたしました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ特別企画番組、今こそ知りたい新型コロナ Q&A、 3回にわたってお送りしてきました。いかがでしたでしょうか。お話を伺いましたのは、公立統生病院感染症内科主任部長の武藤義和先生と、看護師の北川よしみさん、水野志保さん、そして稲垣陽子さんでした。進行は高橋ひろ子でした。